巷でいろいろな、まあ、化粧品なども販売していまして、例えばヒアルロン酸、コラーゲン、何を配合している柑橘系のなんとかエキスをとかね、いろいろと先生魅力的な商品が多いんですけれども、そこは何か見分けていくことは、
保湿剤というのは、先ほど申し上げたように汗の代わりなんですね、うん、というのは皮膚の表面の角質層という、たったコンマ数ミリという薄い層に水分を与えればいいということになります。ですからヒアルロン酸とか非常にいい保湿剤なんですが、もったいないんです。ヒアルロン酸はね、皮膚の中にできれば取り入れたいんです。そうすることによって老化を防ぐ作用が出てきます。残念ながら皮膚に塗っても実は吸収されないんですですから皮膚には
本当ですか、
もっと安いもの、最悪水でもいいんです。
は
ですからお風呂に入るだけでも実はいいんですよ。入浴を何度もやると、それだけでもいいですから、保湿をしてあげる。
ゆっくり入っているとじわっと汗がにじんできたりしますよね。その汗ということですか。
そうです、それが一番いいんです。自分の汗が先ほど言った抗菌物質なり、ほんのわずかなり、アミノ酸とか含まれてますから、それで十分なんです。
なるほど、かなり衝撃を受けましたけれども先生、じゃああまりお金をかけずとも、それぞれの年代によってアンチエイジングのケアができるということなんですね。
そうなんです、それともう一つ重要なことは、皮膚の老化を防ぐために日常生活で重要なことが実はたくさんありましてね、一つは食べ物なんです。先ほどヒアルロン酸というお話がありましたが、そういった成分を含んでいる、例えばお魚であるとか、イカとかですね、そういったもの、それからいろんなビタミン、特にビタミン C というのは抗酸化作用があります。先ほど酸化というお話をしました。人間の体の細胞はすべて、ミトコンドリアというところでエネルギーを作っているんですね、
はい、
でエネルギーを作るときにどうしても酸素が必要なんです。酸素を取り入れて、タンパク質とか脂肪を燃やしてエネルギーにしているんです。そこでどうしても酸化という現象が起こります。この酸化というのは、例えば先ほどお話した紫外線が当たったり赤外線が当たったりすると細胞が傷つけられて、そこでも酸化物質がいっぱい出てきて老廃物になります。ですから抗酸化作用のあるのが実はビタミン A でありビタミン C、
はい、
それからもう一つ言われているのが抗エンザイム Q10 と言われる、そういった物質サプリメントになります、
はい、久しぶりに聞きましたけれど、
そういったものを、ほんのわずかでいいんです、食べ物で取られるということが重要になります。そのビタミン A もそうですし、ビタミン C もその抗酸化作用があります。そういった食べ物を取るということが重要であるということと、それからもう一つは、実は女性たちの体で豊富に分泌される女性ホルモンというのは実は抗酸化作用があるんです。男性ホルモンには残念ながらないんです。その女性ホルモンのうちのエストロジェンというのが抗酸化作用がありますから、そういったエストロジェンの含まれるものを食べる、エストロジェンそのものっていうのはなかなかありませんので、女性ホルモン用の物質を含んだ食べ物っていうのがあります。例えば桃の一種であるとか、そういったものに含まれています。それからフラボン、
豆腐ですとか大豆製品みたいな、
フラボン類は女性ホルモン に体の中に入ってから女性ホルモン用の働きをしますから、そういったものをおとりになると、
それは男性も、
男性でも
ですね、
おとりになった方がいいと思います、
はい、桃というの、桃でいいんですか？
普通の桃でいいです。
あ、そう、缶詰とかでも大丈夫？
大丈夫だと思います。
あ、そうですか。
あとは体の中からそういったホルモン出るわけですよね。そういったホルモンっていうのは実は出るサイクルが決まってるんです。それは夜中の2時3時頃なんです。だからしかも睡眠時によく出るシステムになってるんです、人間の体っていうのは。
うわ、
ですからきちんとした、睡眠を、十分な睡眠をとるということも実は若さの秘訣です。寝る子はよく育つ、女性はよく寝ると言われています。ですから女性は男性よりもずっと長寿なんですね。ですから女性の肌の方が男性よりも綺麗だというのはそこにあるのかもしれません。